ただいまより、主の年2024年3月28日の受難週専属木曜日聖餐礼拝を始めます。招きの御言葉、ご起立ください。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌142番を賛美します。
詩編
第113編式次第に詩編は印刷されてあります。詩編第113編ハレルヤ。主のしもべらよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに主の皆がたたえられるように。主はすべての国を越えて高く言いまし、私たちの神主に並ぶものがあろうか。弱いものを塵の中から起こし、自由な人々の列に、子のない女を家に返し、ハレルヤ。ご着席ください。聖書を朗読します。マタイによる福音書第26章26節より30節、新約聖書の53ページになります。マタイによる福音書第26章26節より30節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国で、あなた方と共に新たに飲むその日まで、今後、ぶどうの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。お祈りをいたします。天の父なる神様、受難週の先祖木曜日のこの礼拝のひとときに、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども霊と真理を持ってあなたを礼拝することができますように。そしてどうぞこの礼拝において、あなたの聖なる皆のご栄光を豊かに表してください。あなたが私どもの救いのために愛する一人子をこの地へとお使わしくださり、御子の十字架によって私どもの罪をあがない、そして復活によって永遠の命の希望を、神の国の希望を私どもに与えてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうぞこの礼拝において共にあなたの救いのご計画を受け取り、あなたから使わされて召し出されていくそれぞれの場所において福音を述べ伝えていくことができますように、一人一人を強めてください。どうぞ教会の交わりを、また教会につながります一人一人の歩みをあなたが支え導いてください。幼い者から年老いた者まで、また病の中にある者、体調を崩している者、さまざまな課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、 新しい道へと踏み出そうとする者、一人一人をあなたが支え、守り、導いてくださいますように。あなたから霊を注いでいただき、聖霊を豊かに注がれて、それぞれの技へと派遣されていくことができますように支え、導いてください。私を聖学院大学、聖学院緑幼稚園につながる一人一人の歩みをあなたがお支えください。ここに集う園児、また学生、働く教職員、またそれぞれの保護者の方々、どうぞあなたの守りのうちに、主の道に歩んでいくことができますように支え、導いてください。そしてどうぞ、この埼玉上尾キャンパスが置かれているこの地に住む一人一人の歩みの上に、あなたの祝福と導きを豊かに与えてください。主よ、この地上において、戦争や紛争が止まず、また自然災害に多くの人々が苦しんでいます。どうぞ今苦しみあえぐ一人一人の歩みの上に、あなたの憐れみとそして助けが豊かに注がれますように。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。またそのことのために、私ども一人一人があなたの平和の道具として使わされていくことができますように導いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日のメッセージは、罪が許されるようにです。取って食べなさい、これは私の体である。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。キリストがその尊い血によって罪が許されるように私たちのために結んでくださった契約があるのです。その血の契約によって罪が許されるようにされている。私たちが罪によって滅ぼし尽くされてしまうのではなくて、そうではなくて、許しによって永遠の命の祝福に招かれている。この恵みを今日共に心に刻んでいきたいと思います。さて今日は私たちはイエス様がこの御言葉を語られた最後の晩餐の時について思いを巡らせてみたいと思います。イエス様が十字架にお かかりになられる前の夜、弟子たちと一緒に食事をされました。この夕食の時にイエス様はイスカリオテのユダが裏切ることを話し、また他の弟子たちも逃げ去ってしまうということを予告されました。その話を聞いた弟子たちはとても驚いたのです。そしてイエス様は賛美の祈りをした後に、パンとブドウ酒をそれぞれ私の体 私の血として弟子たちにお与えになりました。この最後の晩餐の場面についてはきっとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵を思い起こす方が多いのではないかと思います。ちょうど今日の色紙台にもその絵を印刷しておきました。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐というこの絵はですね、1498年に3年かけて完成したものでして、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵の中でも数少ない完成した作品の一つになります。実はこれはミラノ、イタリアのミラノにある世界遺産のサンタマリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂の壁画として描かれたものです。大きさとしては縦4メートル、横幅9メートルでですね、もしかしたらこのスクリーンを出した時の大きさ、あるいはそれよりちょっと大きいようなですね、そんな大きさかもしれません。聖書の時代の食事の作法というのは実は床の上に直接横に寝そべって食べていたと言われています。今で言うとソファーの上にごろ寝しながらおやつを食べてテレビを見ているようなですね、そんなこうお行儀の悪いような姿勢で食べていたようです。でも当時はですね、その格好で食事をしていたのだそうです。聖書にはわざわざみんなが寝そべって食事をしていたとは書いてはいません。当然の習慣だったからです。でもレオナルド・ダ・ヴィンチの絵を見てみると、椅子に腰掛けて長いテーブルを囲んで食事をしているというふうに描かれています。その絵を見るとですね、聖書の時代の習慣を知っている人は、本当はこうじゃなかったのになというふうに思うかもしれません。もっと言うとですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵を見てみると、とても立派な建物でお庭も広く描いてますので、きっとイエス様が最後の晩餐をされたその風景はですね、こんな場面ではなかったんじゃないかと、そう思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でも芸術作品というのは、それがどのような場所に置かれているかということがとても大切になってきます。レオナルド・ダ・ヴィンチのこの最後の晩餐は、この時代に、これが書かれた時代に食堂だった部屋の壁面に描かれているのです。床から2メートルくらいの高さの上に、だいたいちょうどですね、2階に相当する場所に描かれています。聖書の記述ではですね、最後の晩餐の部屋は2階だったということが書いてありますので、そのこととは一致します。さらにはサンタマリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂の端っこの方から見ると、絵の天井の線と実際の建物の天井とがつながって見えるんですね。で、この実際の壁にある窓枠とこの壁画の窓枠の形も統一性があるんです。なので端っこの方から見ると、まるでその修道院の食堂の2階に部屋が広がっているというふうに見えるように描かれているんです。その2階の部屋で繰り広げられているのは最後の晩餐の光景になります。そしてそれが描かれているのは修道院の食堂なんですね。要するに、このレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐というのは、彼が2000年前の状況を忠実に再現しようとして描いた絵ではないということなんですね。もしもレオナルド・ダ・ヴィンチが2000年前の状況を忠実に再現しようと して書いたのであれば、もっと質素な部屋でみんな寝そべって食事をしていたというふうに描いたはずなんです。そうではなくて、この修道院で祈って働いている修道士たちが食堂に集まって食事をするという時に、きっとそこに並べられていたテーブルはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた長テーブルと同じようなテーブルが並べられていたのだと思うんです。そういうテーブルに修道士たちが椅子に座って食事をするのです。そして上を見上げた時に、2階でイエス様が弟子たちと一緒に食事をしておられる、そういうことを想像するために描かれたのがダ・ヴィンチが書いた最後の晩餐だということがわかります。僕も以前ですね、このサンタマリア・デ・デ・グラツィエ修道院に行ったことがあるんですけど、そこでですね、かつてそこの場所で食事をしていた修道院の気持ちになって絵を眺めたことがありました。きっと修道士たちはですね、こんな気持ちで食事をしたんじゃないかなって思ったんです。修道士ですから、みんなキリストの弟子としてイエス様に仕えていきます。そしてみんなで一緒に食事をするために、その場所へと、食堂へと集まってきます。ふと見上げると、2階の部分でイエス様も一緒に食事をしておられます。弟子たちも一緒です。きっと修道士たち、自分たちも最後の晩餐にご一緒しているような気持ちになったのではないかなと思うんです。ところが、その絵をよく見てみると、弟子たちがとっても驚いている様子が描かれているんです。どうしてかというと、食事の席でイエス様が、弟子の一人が自分のことを裏切ろうとしていると言われたからなんです。みんなが驚いて、主よ、まさか私のことではと言い始めました。イエス様を直接的に裏切ることになるのはユダだったんです。でもペトロをはじめとした他の弟子たちもまた、イエス様の十字架を前にしてみんな逃げ去ってしまうことになっていきます。そんな光景を目の当たりにしながら、修道士たちはきっとこんなふうに考えたんじゃないかなと思うんです。キリストの弟子として仕えている自分はどうなんだろうか、自分はあの弟子たちよりも強くキリストを信じている、従っていると言えるだろうか、もしかしたら自分もまたイエス様を裏切って逃げ出してしまったのではないか、きっとその修道院の修道士たちはそんなふうに自分の心に問いかけつつ食事をしていたのではないかなって思うんです。そのように自分の心に問いかけながら、また目をその2階の壁画へ、その部屋へと向けていきます。そしてよく見てみると、テーブルの上に自分たちの側に向かってパンが差し出されているのです。この壁画に描かれているイエス様の姿は、それを見ている私たちにパンを差し出しておられるかのように描かれています。きっとそのような場面を見ながら、修道士たちはイエス様の御言葉を思い起こしていったのではないかなと思うんです。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。 取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国で、あなた方と共に新たに飲むその日まで、今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。あの絵画を見つめていくとき、目の前に差し出されているパンがあります。また、私たちが生産に預かるとき、共に目の前に差し出されてくるパンがあります。それをキリストは私の体として与えてくださるのです。また、私たちの目の前に差し出されてくる杯があります。それをキリストは私の血として、それも罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血として与えてくださるのです。私たちはこのことを聖餐として守っています。聖なる晩餐、それは罪の許しの印と約束です。キリストの御言葉、それはイエス様の遺言でもあります。遺言というのは、これから死を経験していく人によってなされた約束です。そこにおいて受け継ぐべき遺産がはっきりと示されていきます。遺言というものには、遺言を残した人の死があり、そして相続人の使命がなされていきます。これは私の体である。罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われるとき、キリストはご自分の死について証言をされています。そして、罪が許されるように私の父の国と語るとき、キリストは私たちに与えられるべき遺産を宣言しておられます。それは、私たちの罪が許され、神の子とされ、そして天の国において永遠の命を与えられる。神の国の全き到来の時に、その大祝宴に招かれるという遺産について、約束されています。そしてまた、あなた方と共に、多くの人のために流される私の血、契約の血と言われるとき、キリストは相続をする人を任命しておられるのです。最後の晩餐の絵を目の前にして、食事をした修道士たちはきっと十字架を前に逃げ出してしまうような罪深い弱い自分であるということを思い起こしていたと思います。でもそれ以上に弱く罪深い自分であるにもかかわらず、その自分のためにキリストが命を捨ててくださった、そのことによって罪許され、天の御国に招かれ、神様の御国の大祝宴に招かれているのだ、その思いを新たにしていたことと思うのです。私たちもまた弱い存在です。罪深い存在です。 神様が神様であるというその単純なことすらわからなくなってしまって、いつの間にかに自分が主になろうとしてしまう、自分が神のようになろうとしてしまう、神から離れ神を忘れ去り自分が神になろうとしてしまう、そんな罪深い存在です。そしてその罪のゆえに滅ぼし尽くされなければならない弱い存在です。神様の御国の真っ先到来の時に、私たち一人一人が十字架にかけられなければならない、そんな存在です。けれどもその私たちを罪の滅びから救い出すために、キリストは十字架におかかりくださったんです。本当であれば私たち一人一人が神様の前にかけられなければならない十字架を、キリストが身代わりとなっておかかりくださったのです。その十字架によってキリストは天の父なる神様の前に取りなしをしてくださいました。キリストが私たちの代わりとなって十字架におかかりくださったから、私たちの罪はもう許されている、私たちは神様の子供として取り戻されている、そして神様は私たちを天の御国への大祝宴と大祝宴へと招いていてくださる。だから取って食べなさい、これは私の体である。キリストは今日そのように私たちに語りかけていてくださいます。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。キリストがその尊い血潮によって罪が許されるようにと私たちのために結んでくださった約束があります。その血の約束によって神様の前に罪が許されるように招かれている。私たちは罪によって滅ぼし尽くされてしまうのではなくて、許しによって永遠の命の祝福へと招かれているのです。私たちの主イエス・キリストはご自身の尊い命という高価な恵みと引き換えにして、私たちに罪の許しと神様の国での永遠の命の希望を与えてくださいました。これから賛美歌を共に歌った後、聖餐を祝います。今日キリストが共にいてくださり語りかけてくださいます。取って食べなさい、これは私の体であると。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である、とその御言葉を語って私たちに命のパンと命の杯を差し出してくださいます。今日共にキリストの体と血をいただいて、永遠の命の約束を共にいただいて、イースターに向かって歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、受難週のこの時、あなたの御前に 罪人でしかない私どもを覚えます。しかしあなたはそのような私どもの罪が許されるようにと愛する独り子をお送りくださり、十字架の道を与えてくださいました。御子の十字架によって罪許され、あなたの子とされ、永遠の命の希望を与えられています。恵みを覚えて感謝をいたします。どうか私ども共にあなたの子供とされている、神様の家族とされている、その喜びを胸に歩んでいくことができますように、守り導いてください。2023年度の歩みを終えて新しい年度へと踏み出そうとしています。どうか新しい一年の歩みの上にもあなたが共に歩んでいてくださる、そのことにしっかりと支えられて一歩踏み出す力を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。